敵をつなげる我が大好き、いつきのいつきっくす京都。さて、マキコミックス京都木曜日、素敵をつなげる我が大好き、いつきっくす京都、スタートいたしました。こちらのコーナーでは、私いつきが個人的に面白いなと思うジャンルをご紹介したり、または京都でご活躍されている方をゲストにお招きして、いろんなお話伺っていくコーナーです。今日はですね、京都市内で保護猫活動をされている京猫の松井京子さんに、スタジオにお越しいただいてお話伺ってまいりたいと思います。松井京子さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。簡単にまずは、自己紹介お願いできますでしょうか。
左京区を中心に保護猫活動をやっております、はい、京猫の松井京子と言います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。実際にどういうご活動をされていらっしゃるんですか。
そうですね、保護猫活動って言ってもいろいろジャンルっていうかいろいろあって、
はい、
で私がメインでしているのはその子猫を保護して、
はい、
で育てて、はい、で里親さんを探して譲渡するっていうその流れをやってますね。
なるほどです、はい、じゃあお家にいっぱい。
そうですね、時期によってはもう子猫だらけになってますもん。
ですよね、
局地的に猫だらけみたいな。
いや、猫ちゃんね、はい、生まれる時期重なりますもんね。
そうなんですよね、だいたいやっぱ4月ぐらいからが、うん、シーズンで、もう秋ぐらいまではもうひっきりなしに子猫をいるんですよね。
4月からずっと子猫ちゃんが。
そうですね、ひっきりなしです。
そうなんですね、うん、はい、大体どのくらい多い時は。
でも大体年間 3,40 匹ぐらいはやってますね。
お家で。
そうですね、授乳、私は授乳メインでやってるんですけど。
授乳というと生まれたてということですか。
そうですね、もうほんまに今生まれたみたいな猫もいますし、生後3週間ぐらいまでは授乳がいるんで、それぐらいの子猫が来るとしばらくは授乳続ける感じですね。
じゃあその授乳期間3週間ぐらい終わって里親の方に、
は
い、
そうですね、離乳食も終えてカリカリ食べれるようになって、なんかトイレやらも自分でちゃんとできるようになって、大体2ヶ月ぐらいが目安ですかね。子猫が2ヶ月ぐらいになったら。
その2ヶ月ってめちゃめちゃ大変な時ちゃいます。
でも淡々ともうやるしかないんです。目の前に子猫がいるのでその、2時間ごとの授乳とか一番初めは、でだんだん間隔空いて、なんか3時間おきになって、で、離乳食になると6時間ぐらい空くようになるし、それをもうほんまに繰り返し淡々とやっていくだけっていう。
いや、2時間って子供、人間の子供と一緒ですよね。
いや、したことないですけど、猫しか育てたことない
です。いや大変ですよ、夜中とかも。
でもね、やってますね、その時はね。
すごいですね、30匹も。多い時は。
大体30匹ぐらいですけど、春から秋ぐらいにかけて、なんか順番に来るんでね、なんか、ほんでもう出して、里親さんに渡してと思ったら、もうすぐにまた次が来てみたいな。
いや、かわいいですけど。
そうですね、もうかわいいんですよ。
かわいいでしょうね。
たまらないです、授乳。
かわいいけどね、みたいな。それはすごい。
でも喜びが多いですよね。やっぱ大変って皆さん言わはるけど、なんか喜びの多いボランティアやなと思ってます。
いや、さすがです。こんなね、お話されてますけど、ちゃんとお仕事もされて、その仕事の合間を縫ってって感じですよね。
ボランティアなんで仕事、生活のは自分でちゃんとせなダメなんで、仕事もしもって、合間見て猫の世話して時間と手間は、かけないと、生き物やからね、やっぱり猫。
そうなんですね、お家でされてるのがタイマッサージもされている。
そうなんです、店舗で前は店をしてたんですけど、ちょっとコロナをきっかけに、店舗畳んで、今自宅でお客さんに来てもらって、ほんで猫だらけの中で仕事もしながらでもすごくよくって、その自宅でずっといるんで、授乳の子猫とかすごく見やすい、
あ
と、
そうですね、
病気でこうやっぱりずっと見とかないかん子とかいるんですよ、でそういう子のケアもすごいやりやすくなって、ボランティアはすごいしやすい環境にはなりました。
まあ、猫大好きな、ね、方がマッサージ受けに来ながら猫とマッサージで癒されるという
、なんかもう猫うちの子たちみんなすごい人懐こいんで、お客さんが猫まみれになりながら
じゃあ猫とマッサージが大好きな方は今日猫さんにっていう感じで、いやいやでも笑ってますけどね、いや大変、うちも実はこんなん言ってますけど、保護犬を飼ってるんです、うん、
まあまあ、
いやいやそんなことないんですよ、うん、1匹ですからね、
ありがたいですもんね
まあでもあの 犬なんです、猫じゃないとはいえね、はい、まあ、1匹でもこうねちゃんと本当に育てようとね向き合ってね、うん、あのっていうか家族としてね迎えるって、うん、ものすごい大変というか大きなことだと思います。それをね、毎年毎年本当すごいなと、
ねまあね、自分で全部見れないんで、うん、里親さんを探して、うん、
それはまあ、
ね、送り出していくみたいな感じ
で、子猫の保護を活動としては、はい、まあ、10年ぐらいもされて、
もう10年ぐらいですね、なんか気がついたら10年ぐらいになってました、うん、
されてて、そして里親さんも探されて、はい、って感じで、はい、あとどんなこと、野良猫のなんか
あ、そうですね、あの、まあ、私がメインでしてるのはその、うんうん、子猫を預かるなんですけど、はいはい、その仲間うちでいろいろ連携してて、大体、うんうん、その子猫がいるところって親猫もいるんですよね。
そうですよね。
で、もうあのその連鎖、その子猫がまた生まれて保護するっていう連鎖を断ち切るために、その TNR っていう活動があって、うん、まあ、あの野良猫を捕まえて手術してリリースするっていう、はい、あの一連の流れのことなんですけ ど TNR で、はい、であのまあこれをあの、まあ、保護猫仲間ですごい、
うんうん
うん、いつも一緒に動いてる猫おばちゃんたちと一緒にやるんですけど、
はい、へえ、うん、まあ、そういういろんな役割の方が、ね、
そうです、みんな
連携して、
そうです、自分ができることをするっていう感じで、うん、皆さんね、その預かりができへんけどみたいな人も結構いるんですよ、
うん、
家いろいろ、まあね、ご家族がいたりとか、
うん、そうですよね、
やっぱりその猫の預かりは無理やけど、
うん、
だけどまあね、あのフットワーク軽いおばちゃんたちはバーって猫捕まえに行って、
うん、
でまあ捕まえて、
うんうん、
でまあ、 あの一応その京都市の、まあ、取り組みとして地域猫活動、うんうんうん、まあ、TNR ってあるんですけど、
うん、
まあ、あの捕まえて手術してリリースするときは必ず同じ場所にこう、ね、リリースせないかんという規約もあって、ほんまに道挟んだ反対側とかでもダメなんですよね。だからもうきっちり同じところにリリースする。でもそのためには地域の人 その理解がやっぱり必要で、うん、難しいんです。なかなかもう猫を追い払いたいっていう人もすごくいるんで、
ああ、そっか、
その私たちの地道な活動をなんかまあ、ね、あの理解してもらえないこともやっぱり多々あるんで、そこの説得とかも大変やし、
じゃあ捕まえてっていう、うん、まあ、TNR ってこうトラップ、まあ、捕獲、はいはい、捕まえて、まあ、不妊手術をして、はい、まあ、リターン元の場所に戻すっていう、ね、はい、あのことだけれども、この活動自体もまだまだ周知はされてない感じ。
そうですね、周知されてないと思います。で、まあ、あの怪しいですよね、捕獲機仕掛けて私がずっと猫待ってるんですよ、入るの猫が罠に入るの待ってるのを見て、すごいやっぱりあの言いにきはったりとか、
どういうことよ、
ここに、まあ、仕打ちやから入るとか、
そっかそっかそっか、
であの捕まっても逃がしちゃう人がいるんです、
は
い、あの捕獲機に入ったところを、
はいはいはいはい、
あの開けて逃がしちゃう人とかもいるんで、
あ、なるほど、
うん、猫は自然なままがいいみたいな、その、
あ、そういう風に思ってしまう人もいるし、うん、
なかなかね、そのやっぱり、うん、あの最終的にやっぱ目指すところはその外の猫ちゃんたち、
うんうん、
できるだけこうやっぱり外で、ね、植えたりとか、
うん、
まあ、その生活がしんどい猫ちゃんたちを減らしていきたいわけで、まあ、
そうですよね、
そのためにやってるんですけど、うん、なかなかね、ちょっと理解はまだまだです。
なるほど、うん、まあ、じゃあそういう活動も野良猫ちゃんの活動も、はい、なんかいろんな方と、まあ、連携されて、そうですね、そういうのもやりつつ、はい、って感じなんですね。
そうですね、
なんかもともと元々のきっかけって何だったんですか。
それが別に積極的に何か保護猫って思ってたわけじゃないんですけど、はい、まあ、なんかあのたまたま友達が猫保護してで、なんか、うんうんうん、あの預かりを探してますっていうのを、
はい、
フェイスブックで言ってあって、はい、でそれで、あ、うち別に預かれるなと思ったんで、
はい、
まあ、その子を預かったのがもうほんま始まりやったんですよ。
なるほど。
その時は3週間生後3週間ぐらいの子で、
うんうん
う
ん、
でうちにももともと保護、愛護センター、
はい、
あの保健所 その施設ですよね、でもらった猫を飼ってて、はい、まあ、保護猫、私はまあ保護猫っていうことはもともと知ってたんですけど、で、まあ、うちにも保護猫いるしと思って、はい、まあ、猫保護して、うん、まあ、その子を育てて里親さんを探した、見つけてもらってもらったっていうのがもうほんま一番最初です、
うん、で、うん、そこから
ねえ、どんどん、なんかどんどん舞い込むようになっちゃったんですなんか
舞い込む
って、 それからすぐぐらいになんか、ま、その当時府立大学の前に住んでたんですけど、
はいはい、なんか近くですよね。
あ、そうなん、ここの近くなんです、はい、で府立大学のなんかあのボイラーのダクトの中に子猫がいるってなって、
はい、
先生が言うてきやったんですよ、
はいはい、
先生が、
はい、
京子さん言うて、
はい、京子さんがそういうことされているのを知っていた、
そうなんです、あのな行きますわ言うて、はい、出動して、はい、ほんでそのダクトの中にほふく前進で入っていって、結構奥深かったんですよ。で私懐中電灯を持ってわーって入っていってほふく前進で入っていって、まあ、あの無事猫はゲットできたんですけど、
はい、
もう子猫もその時の子はね生後2週間ぐらい、もう目が開いたかあかんかぐらいの子 でしかももうそのダクトの中にいるから真っ黒になってて猫が、で私もついでに真っ黒で、
京子さんまで
真っ黒で、なんかもうすごい怪しい人でしたね、なんか、いやいやいや、学生たちに取り囲まれてなんか
なんか猫ちゃんって入っていっちゃうんですよ ね、
なんかね隙間とかに入ってるんですよね、
いやで、そう、めっちゃ細いとこでね、
そうなんですよね、
私もね、なんかね、友達と学生ではない若かりし頃、はい、あのシェアルームしてた時にね、
う
んうん、家と家の間人が入れない、隙間でニャーニャー言ってて入り込んじゃって、
うう、うん、なんか落ちたりとかしてるんですよ、
ね、なんなんでしょうね。ほんで、あの虫取りかご、
うん、
網、うん、を上からこう入れて、もう2つでこうギュッて
上げて助けれてよかった、
助けて、うん、まあ、結局その子買うことにみんなでなって、っていうのがありますわ。
なるほど、
今でもね、私
幸せやその子、
そういや、ね、あの好きなんですよ猫ね。でも猫アレルギーで、うちはね、そう、本当はね犬と猫のセットで飼うのが私の夢やった、
うん、
夢やったんですけどなかなか、まあまあ、
なかなか、
はい、いや、そっか、入っちゃいますよね。じゃあそういうレスキューなんかもされつつ、
もうで、なんかもうそれからすごい舞い込むようになって、それこそ府立大学の学生さんが瀕死の猫連れてきて、こんなんおった言うて、もう絶叫ですよね、もう死にかけみたい なんかもう急いで病院行ってみたいな。
え、じゃあそういう猫が、まあ、まあ連絡があったりして保護すると、うん、必要な子にはこう病院を連れて行ったりとか、ね、処置をしたり、うん、あの授乳してあげたりとか、
そうです、まあ、とりあえず育てる、で健康に育てるんですね、
まあ、独り立ちできる、
そうです、
健康にどこにでも行けるっていうところになって、はい、里親に出される、
そうなんです、
はあ、でもね、病気とかで行けない子も多いんですよね。あ、そうなんですよ、
そう、病気で、まあ、そういう子はうちでも引き取ることを、うん、まあ、覚悟してやってるんで、うん、ね、そんなこんなで猫が増えていくんですよね、自宅にはね、
そらそう
ですね、そう、やっぱり難病の子やったりとかで、今もうちあの下半身が麻痺してる子とかいるんですけど、まあ、ちょっと里子には行けないんでね、すごい手間のかかる子なんで、
うん、じゃあそういう子たちもね、面倒というかね、飼いつつずっと、
そうですね、
10年もされている、
そうですね、なんかかれこれ10年になりましたね
すごい、
まだまだでもペーペーです
、でもなんかね、最近でこそちょっとずつは認知されて、
うん、それはね、でもすごく肌感覚で感じます。やっぱり、ボランティアを手伝ってくれる人がすごい増えたんですよね。
あ、そうなんですね。
特にコロナ禍、
うんうんうん、
コロナ以降とか、
はい、
あの皆さん自宅にいてはるからか、はい、預かりさんとかがすごく増えて、で、すごくその皆さんから相談とか問い合わせみたいな、うん、猫がいるんですけどどうしましょうみたいな連絡が来るんですけど、まあ、うちでたくさん預かってる時とかはもうキャパがないので、
はい、
子猫うちでは引き取れない、預かれないんで、うんうんうん、なんかまあ SNS 上で預かりさん募集してますとか言って流すと、はい、うち預かりますよって言ってくれる人がすごい増えて、うんうん、まあ、そういうのとかも、あと金銭的な支援とかも、うん、
はい、
あとフードを送ってくれたりとか、あと拡散してくれはったり、その里親さん
今ね、なんか SNS が発達してそういうとこはすごく良くなりましたよね、うん、
すごく回り始めてます。なんかここ数年で、
でも寄付があるとはいえ、なんかご活動を聞いてると、うん、まあ、仕事の時間も睡眠も削ってされてて、
そうですね、
いや、ほぼほぼボランティアでちょっとまあ助かりつつ、ね、
そうですね、まあ、自分
あるけどみたいな感じですよね。
自腹で前は出してた、その3年ぐらい前までは自腹でやっぱりその活動費っていうかね、
はい、
全部出してたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと3年前に保護した子猫が結構ひどい難病、
はい、ほ
ん
ま
にどこの病院行っても原因がわからへん難病 で、
は
い、でその子のも病院代とかが個人でも賄えなくなってしまって、
結構高いんですよね。
それでやっぱりちょっとね、周りの人にもなんか言われて、
うんうんうん、
ちょっと寄付を募ってみてはどうかと、それで、まあ、ちょっと京猫っていう風に、
うんうん、
まあ、任意団体的な手を取らせていただいて、はいはい、 まあ、でもその分、はい、ね、やるボランティアの量は増えましたけど、
はい、
まあ、でもすごく支援が多いことが、応援とかもうほんまにそれだけでも、応援してもらえるだけでもすごく嬉しいんで、その SNS 上ですごくねコメントもらったりとか、そういうのもすごく励みになるんで、なんか楽しくやってます、
ね、いやいやいや本当にね、でもできることをそれぞれがちょっとずつするといいですよね、
うん、そうですね、まあ、なんか何なりとできることはあるので、
そうなんですね、なるほどです。まあ今後の、ね、活動というか、まあ、10年間活動されてきて、
はい
はい、こうなったらもっと良くなるんじゃないかなっていうのとかって、なんか感じるところはありませんか？
でもやっぱりみんなそれぞれできることを やってもらえたらなっては思うんです。
できること、そうですね、
で、まあ、やっぱ猫、その助けが必要な猫ちゃんを見つけたら、こうやっぱ見過ごさないような、まあ、周りに誰なと相談してもらったりとか、うちに相談もしてもらってもいいですし、まあ、みんなで見過ごさずに、この地域の猫ちゃんとかをみんなでこうケアして、
は
いはい、守っていけるような社会になったらなとは思ってます。
そっか、見過ごさないっていうのが ね、はい、ね、大事かもしれないですね、うん、なるほど、そっか、なんかね、まあ、殺処分もだいぶ減ってはいるんですかね。
そうなんですよ、殺処分はもう全国的に見ても多分10分のこの10年ぐらいで10分の1ぐらいに減ってるみたいですね。
それは良かった、
まあ、地域によるみたいですけど、
だって10年前とかね、本当にこんなにね、うん、問題にはまだなってない時、
そうです、ね、
ね、からちょっとずつこう、ね、うん、いろんなところで、
でも確実にやっぱり結果は出てるんで、うんうん、やっぱそれが励みですね、うんうん、
まあ、とはいえゼロではないので、まだ ね、まあ、
なかなか終わりはないと思います。
なかなかね、うん、まあ、そのために活動もされてらっしゃる、
はいはい、
なるほどです、分かりました。まあ、見過ごさないこと本当大事かなと思います、まあ、なんかこのお話を聞いて、例えば、はい、またなんか自分もできるかなと思う方って、どこにこう連絡をさせてもらったらいいですかね。
そうですね、もう、うちにご相談くださっても大丈夫ですし、まあ、私が相談を受けて、うん、何もかも私がやりますよっていう意味ではないんですけど、はい、一緒に何かできることがあると思うん で、うん、
そうですね、
相談してもらったら、
はい、
なんか助けにはなると思うんです、私が、うん、
そうですね、なんかネットワークもすごい局さん多いですし、ね、
まあ、みんなで連携してやれることを、 それぞれでやれることがあったらなと思います。
連絡先とか教えてもらっても大丈夫ですか？
あ、はい、インスタで、
はい、
いつも使ってて、京猫、
はい、
京猫っていうアカウント名で調べてもらったら、
わかりました、京猫の京が漢字 で、 で、猫がひらがな、で ID とか分かります？
ID はね、はい、猫パンチアンダーバー1、
はい、猫パンチはローマ字 で、
そうです、ね、
アンダーバー 1、 が京猫さんのアカウント、はい、ありがとうございます、まあ、
随時保護猫情報とか上げてるんで見ていただけたら。
あ、そっか、じゃあ、はい、猫欲しいなっていうか、
う、ね、
飼ってもいいかなと思う方も見れるし、うん、
ぜひぜひ、はい、
その一時預かりのボランティアさんも募集してるし、
ね、う
ん、例えばそういうのができないけれども、ちょっとでも寄付をという方も
ね、
そこから行けたり、
はいはい、ご寄付はとてもありがたいです、は
い、いや本当にいろんな角度からねできることってありますもんね、はい、いやなんかすごいなと本当思います、
はい、
猫ちゃん
ありがとうございます
はい、ありがとうございます。まあ、場所で言うと左京、
あ、そうですね、左京区中心なんですけど、うん、一応、うん、まあ、京都市内そんな遠くなければ、
うん、
まあ、見に猫の相談あれば見に行ったりもしてます、
はい、
うん、
なるほどです、
はい、
じゃあ何かね、これからですもんね、猫がちゃん増える時期、そうなんです、
4月からなんで、うん、今オフシーズンということで、
ね、こうやってゆっくりね話をしてくださってますけど、
はい、これから4月からはまた大変なことに
すごく忙しい時期が待っているかなと思うので、はい、何かね街中でちょっと気になるなとかできるかなとか、はい、ふと思い出されたらぜひね、
はい、
今日猫松井京子さんの方にご連絡いただけるといいなと私も思います、
はい
はい、
お願いします。
いや今日は本当いろんなお話にありがとうございました。またぜひ活動をね、
はい、
教えてください。
ぜひ
見に行きたい、めっちゃ見に行きたい、
うん、ぜひうちに猫だらけ、うちに猫だらけでおもてなしします。
猫好きな方はぜひ、
はい、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
本日、ゲストとしてお越しいただいたのは京都市内で保護猫活動をされておられます京猫の松井京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。